兄弟の祈りをしています。御神様、日差しも明るくなり、ウグイスの声も聞こえ、そして各地から桜の開花のニュースも伝わるようになりました。本格的な春の到来です。寒い冷たい冬の時期もその時は耐え難いと思うようなことがありましても、あなたは必ず春を来たらせてくださいます。そのように私の人生も暗く冷たく不安で恐ろしい時期もございます。望みを失い、失望と絶望のどん底に突き落とされることもございます。しかしそのような期間は短く、必ず私たちに魂の心の春を到来させてくださいます。また私たちの魂は罪の束縛のもとにありまして、冷たい牢獄に閉じ込められているかのように死の宣告を受け取ります。しかしあなたは春、特にイエス・キリストの復活のメッセージを私たちに語ってくださいまして、死の縄目からは必ず解放されるであろうと御言葉を通して約束されます。罪から解放された者には義という刻印が、封印が与えられ、そして天国への門が開かれており、そして必ずや感じられた御国の一員として立つことができると私たちは確信させられます。今日も礼拝を守っておりますが、私たちの主イエス・キリストがお与えくださいます闇から光に私たちを導き入れる福音の恵みを、このところであなたは力強く宣言してくださいますように、約束してくださいますように、私たちは賛美の感謝を持ってそのあなたのご計画と、そしてご決心と、そして実行と確信することができるように導いてください。この恵みの座に多くの兄弟姉妹たちが集うことが許されませんでした。地域のつながりのために、あるいはご自身の病気のために、あるいは体調不良のために、あるいは置いておりますゆえに体の自由が奪われておりますゆえに、あるいは勤労を余儀なくされたため、よりどころなき働きのためにここに集うことができない兄弟姉妹たちが多くございますが、今日そのところで一人一人御言葉の恵みをお与えくださいますように、また私たちが共同であなたを礼拝する使命を与えられ、またそのことを喜ぶ特権を与えております。次の日の日、その恵みをともともに今日来れない方々とともに味わうことができますように、お迎えにください。まもなく近づくイースターの備えも私たちのために同意してくださいますようお願いいたします。全国津々浦々で守られています信仰を共にする諸教会の礼拝を祝福してくださいますように。また日本社会はだんだん複雑になり、そして多くの人にとっては生きにくい社会になりつつありますけれども、この国の指導者たちをあなたへの恐れを持ってその権能を行使させ、そして日本の に預かることができるように導いてください。主イエスキリストの名をしてお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。今日はガラテヤの信者の第2章19節から21節。新約聖書の345ページです。ガラテヤの信者の第2章19節から新約聖書の345ページガラテヤの信徒の手紙第2章19節私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです私はキリストと共に十字架につけられています生きているのはもはや私ではありませんキリストが私のうちに生きておられるのです私が今肉において生きているのは私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです私は神の恵みを無にしませんもし人が律法のおかげで義とされるとすればそれこそキリストの死は無意味になってしまいます事の発端はエルサレムからユダヤ人旧社がやってまいりましてそれまでキリストを信じたために律法に従って生きる生き方をペトロもバルナバもその他のユダヤ人たちもやめてしまっていましたのに再び彼らは異邦人のような生活をしなくなりそして異邦人との付き合いも一緒に食事をすることが具体的な付き合いですけれどもそれをしなくなってしまいましたパウロはそのケマ、ペトロやあるいはバルナバの行動を強く非難をいたしますこれが今までの経過でありましたそれに対してパウロはこのガラテヤの信徒の手紙でペトロやあるいはバルナバやそしてもっと悪いところに悪い状態になっておりますガラテヤの信徒の人々に警告を与えそして注意を喚起いたしますそれが今私たちがずっと学んでおります箇所です今日は19節から学びたいと思っておりますパウロはイエス・キリストを信じる者たちは律法に対して律法によって死んでいると申しますこの場合の律法と申しますのは狭い意味でのモーセの律法旧約聖書に書かれてあるモーセの律法という以上にその人の生き方としての生き様としての律法ですユダヤ人たちは神の律法を生き方、生き様、難しい言葉で申しますと生活原理にしておりました。律法が命じ、律法が禁じる、そのような指図によって生きていくこと、これがユダヤ人たちの生き方でありました。ですから、ユダヤにとりましては律法は生活そのものであったということができるわけですその中に生まれた時には割礼を受けるでそして日々安息日を厳守するあるいは汚れたと言われております動物をの肉を食べないもっともっとたくさんの なことがありますけれども、そういう律法を守ることによって神の前で義とされる、正しい人間と神様の前で認められる、それがユダヤ人の生き方でありました。パウロは言います。その律法に対して私は死んだ、その律法によって私は死んだ、死んでいるというわけですね。古代世界は奴隷社会でありましたけれども、奴隷の主人たちは奴隷にアリアコでは命令することができました。それこそ牛馬のようにこき使うこともできました。けれども奴隷が死んでしまえば、奴隷の所有者はどんなことを命令いたしましても、それは無駄なことになってしまいます。律法はもはや我々キリスト信者を拘束することはできない、命令したり禁じたりすることはできない。なぜならば私たちキリスト者は律法に対してはもはや死んでいるから。なぜ死んでいるのか、それはキリストと共に十字架につけられているからだ。キリストと共に十字架につけられて死んでいるからだ。キリストと共に死んでいるから、まあ、や律法は私たちに対して、あの奴隷所有者が死んだ奴隷に対して何もできないように、律法も私たちに何もすることができない。キリストの十字架は2000年前に起こったことでした。今私たちはここにおります。2000年もの時間の差があるわけですけれども、しかしあのキリストの十字架、ゴルゴタの丘の十字架の上で、その時私たちも一緒に十字架につけられて死んだのだ。これはここでパウロが言っておるところです。不思議なことですね。でもこの考え方はパウロにとりましては大変重要な考え方です。ローマの六、信徒の六手紙の六章をお開きください。280ページです。ローマの信徒の手紙の第六章280ページ。3節から、6章の3節からお読みします。ローマの信徒への手紙の6章の3節。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆またその死に預かるために洗礼を受けたこと、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。皆さんが洗礼を受けたときに、そのときにあのゴルゴタの丘の上でキリストが十字架につけられた、その十字架と共に死んで、そしてキリストと共に一緒に葬られている、それが洗礼において起きていることだと、このようにパウロは語ります。洗礼と申しますのはキリスト教への入会式、あるいは信者であるということを表明する場であるとともに、まあ、そのことを否定することはできません。確かに洗礼式というのはそれは教会への入会式でありますし、キリスト教徒となったという態度表明の時ではありますけれども、もっともっと深い意味が あるということをパウロは教えているわけです。洗礼とともに水をジャッとかけられたその時に、私たちはキリストと共に死んでしまう。ですから洗礼というのは死の意味があるんですね。水の中にジャバッと死ぬということは溺れ死ぬということを象徴しているわけです。で、改革派教会ではそっち側の方はあまり強調しません。ですから全身で水をジャバンと川の中に沈めるという儀式をあまりこだわらないです。もう一つの意味、それは水が汚れを洗い流すように、洗礼の水は私たちの罪を洗い流す。で、改革教会はその罪の洗いの方を強調しますので、水をまあかければそれで洗礼式の意味は全うされると考えるわけです。でももう一つの洗礼というのは死を意味する。古き人が死んで新しい人に生きるというその意味はですね、これ改革教会も決して否定しているわけではありません。それも洗礼の重要な意味です。私たちが洗礼を受ける方、皆さんの中にはそして洗礼を受けられている方、これから洗礼を受けたいと願っておられる方、いろいろあるかと思いますが、いつも私たちは洗礼式に立ち会ったとき、このことを思い起こしていただきたいのです。洗礼とはキリストと共に十字架につけられることなのだ。もちろん現実にはキリストと私たちの間には2000年の隔たりがあります。まさかタイムマシンに乗って2000年前のキリストの十字架のところに行くわけにはいきません。ですからこの言葉はあくまで、まあいわば象徴的ではありますけども、単なる象徴であります。単にそういう意味があるという意味付けではなくて、実際に私たちの魂はその時、あの時、この方の丘の上で死んでしまった。これが、ローマ神道の手紙の6章で言われていることでありますし、このガラテヤ信徒の手紙の中では洗礼のことは出ておりませんけれども、私たちはキリストと共に十字架につけられた。だからもう私たちは律法の支配のもとにはないし、したがって律法を生活原理にする必要はない。ところがですね、問題が起きましたのは、その生活原理としての律法を打ち壊したはずのペトロやあるいはバルナバがまだそれを再建しようとしてしまっている。同じことをかつてしていたことを繰り返そうとしている。それはダメだと、それは反対だ。これがパウロの主張なんですね。20節に進んでいきましょう。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。我いくるにあらず、キリストを我のうちにありていくるなり。私はこの身を暗唱しておりますけれども、この御言葉は私大変好きな御言葉の一つです。そしてこういう好きな御言葉は、昔ですね、文語で覚えたものでした。わざわざ私は文語聖書、文訳聖書は使ったことはないんですけども、しかしいわゆる公訳聖書と言われているこの新教訳聖書の前の翻訳である聖書を親しんだんですけども、でも大切な御言葉はですね、こういう文語で覚えるのが覚えやすい。これは私の聖書暗記方法でありました。まあ、最近はこの方法もあまり役に立ちませんで、記憶力が良くなりましたけども、話が残 世話になって申し訳ありません。私はそのようにしてこの聖書を賢く大変好きと申しましょうが、ある時ですね、この信仰が弱っております時にこの御言葉を心に留めて、あ、そうかと思ったことがあったのです。生きているのはもはや私ではありません。私は肉において確かに生きております。この肉体で現実に生きているわけですね。生きているのはオープンシェルとは食べて寝て健康を管理して、そしていろんなことを仕事をして給料を稼いで子供を育てて、そういう現実の人生、それが人生だと、そういうふうに考えているわけでありますけれども、パウロは私たちキリスト者の人生というのはそれとは違う愛用の人生だと、このように言っているわけです。キリストが私のうちに生きている人生、これに対象されますのが立法を生活原理とする生き方ですね。これがユダヤ人の生き方でありましたし、そして多くの人々と申しましょうが、キリスト以外の人々が生きておる生き方と言ってもいいと思います。それは一言で申しますならば、律法に従って生きるとか、それは自分の力で生きようとすることです。自分の力で正しい人間になろうとすること、あるいはそのように努めること、自分の熱意や、あるいは熱心や、時には自分の信心や、そういうもので生きていくこと、そしてそれで神の前に義とされる、正しい、誰かの後ろ指を刺されないような人間になろうとする生き方。パウロはこういう言い方を古い人だと申しました。古い生き方はそれは自分の力で神の前に義と正しいとされる生き方に行いません。そしてそれどんないろんな表現の仕方はあるでしょうけれども、キリスト者以外の人々の生き方は全てこれなんです。俺の力で人生は切り開くんだと考えている、この考え方も結局は立法に従って生きる生き方と共通点があります。いや、私は同じだと言ってもいいと思います。あるいは人間というのは一日一年何か良いことを一回でもしていけば、その人生というのは豊かになって、そして最後には救われるな、その魂は滅ぼされることなくあることができるんだ、というような考え方も、これも古き人、立法に従って立法を生活原理とする生き方と50歩や歩、多くの人々はそのようにユダヤ人とは違う生き方なんですけれども、結局根本においては同じ、つまり人間の力、自力で自らの道を切り開いて、ついには魂を獲得しようとする生き方が、これが立法に従って生きる生き方であって、しかしそういう生き方はキリストと共に洗礼の時に十字架につけられて死んでしまった、死んでしまったものにはもはや生活原理である立法は何ら効力を及ぼることはできない。では私たちは何によって、キリスト者は何によって生きているか、キリストが私のうちにおられて生きている、これがまた私はキリスト教信仰の真髄、最も大切な部分だと思っています。この ガラテヤ信徒の手紙何回か説教したことがあるんです。で実は神学生の時クレという町でこのガラテヤの信徒の手紙を公開説教をしました。1970年でしたから、今から44年前にこれを語ったんですけども、それでも宿泊でした。44年牧師をしまして、またこの箇所を取り上げて説教しようといたしまして、本当に難しいなと思っております。でけれども、またやはりガラテヤ信徒の手紙はキリスト教の最も大切なことを教えてくれている書簡だと、これを皆さんとご一緒に学ぶことは大変有意義だと改めて思いながらここに立っております。私たちがこの世の多くの人々の生き方と違う生き方をするのはなぜか、それはキリストが私のうちに生きておられるから。これもですね、常識で考えますとそんなことはありえないわけでありまして、キリストはどこにいるかというと、パリトの死んだというんですけど、死んで亡くなったというんですけども、キリスト信徒は少なくともそうではなくて、キリストの体は復活して天に今もあると、これは私たちの信仰ですね。キリストは復活なさったと40日後に天に昇っていかれた、そして今もキリストは天におられるとすれば、そのキリストと私たちはこの地上、そして天上というもう膨大なですね距離があるわけで、歩いていっても宇宙ロケットでもそこに行くことができないわけですね。ところがそのキリストが兄はからんや私のうちに存在、こんなことはもう理屈で考えてはわかりません。これが理解できるのは、あるいは受け止めることができるのは信仰だけです。そしてその信仰を与えてくださるのは、それは霊です。これはまた3章以下で学ぶことになりますけど、聖霊なる神様が本当に不思議な仕方で、あの天上にあるキリストと私たちを結びつけて、そしてそのキリストが私たちのうちに生きておられるようにしてくださっている。でもそれはなんかもう私たちの知らぬところで、全く私たち自覚できないところでそういうことが行われているかというと、そうじゃありません。パウロこう言います。私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によってキリストが私のうちに生きておられる。つまり私たち神様を信じる、特にイエス・キリストを信じる、神の子を信じる、しかも私のために身を捧げられた十字架の上においてご自身を犠牲にしてくださったあのキリストを信じる信仰があるところで、キリストは私のうちに生きておられる。だから信仰があれば、信仰のあるところでキリストが私のうちに生きて働いておられる。そしてそのキリストが私の生活原理、言い換えれば私の命そのもの、私の命はそれはキリストですという私に変えられているわけです。キリスト信者とはこの世の人々のように自分の力で何とかしようとしているのではなくて、そして何とかすれば天国に勝手に入れるだろうと考えているんじゃなくて、キリストが私のうちに生きておられて、そのキリストの命が私たちを永遠の命に導き、天国の真ん中に私たちを招き入れてください。ここにパウロは言うのです。私は神の恵みを無にはしません。今 語りましたことが、それが神の恵みです。自分の力によって立法を行うことによって自ら義とされる、そういう生き方ではなくて、そうではなくて、ただ神の子を信じる信仰によってキリストは私のうちに生きておられる、これが神の恵みなんだ。神様の恵みとはこういうものだということですね。恵み恵み恵みとよく私たちはこの恵みという言葉を使いますけれども、今春の日差しがさんさんと続いておりますね。これから大地の恵み、こういう言い方ができるかもわかりません、海川教会じゃなくて、WCC 世界教会協議会というグループが別にあるんですけども、日本キリスト教団などはそういう教会にそういうグループに属しているんですけど、その WCC でよく使われる言葉は、最近本当によく使われる言葉は大地の恵みという表現です。神様は天地と創造された、そしてその創造された恵みは食料食べ物ですね、の中に豊かに含まれていると申しましょうか、その中に注ぎ込まれております。そしてその代用はパンですね。日本には米でしょうけども、多くの人にとってはパンを食べております。パンは大事なので、それを生産式の時にまず街道にこう運び込みまして、でそしてこれは大地の恵みというふうに言う。これが現在の、特にアジア、アフリカの教会で行われております礼拝の 一部なんですね。大地の恵み、それ本当に食料食べ物というのは今はもういっぱい愛あふれてるから、もうそうまでかもわかりませんけど、でも朝ドラでごちそうさんっていうのを今やってますが、戦後のどさくさの時ですね、私も昭和21年生まれでどさくさに生まれた人間ですから、食べ物なんです。母親のお腹にいる時はほとんど母親は食べていない、そういう状態の中で生まれてきた人間であります。本当に食べ物は恵みだと、そのことが分かる人はですね、神様のこの恵みも分かってくると思います。雨が降り太陽が照り、そして肥えた土地がですね、川から上流から流れてきて、でそしてそこに種をまけばすくすく育つ、もうこれはで、そしてそれを収穫して私たちは命をつなぐ、これはもう恵みとしか言えない。これはどんな人でも共感する恩恵ですね。神様の恵みはもっともっと豊かな恵みです。それは私のためにご自身を犠牲にされたイエス・キリストを信じる信仰によって、キリストが私のうちに命のとなって私を生かしてくださるような、食べ物が私を生かす以上に、キリストが私のうちにあって私を生かす、これが神の恵みであって、私はこの恵みを無にはしません。パウロはですね、ペトロやあるいはバルナバがしていることは、まさにこの神の恵みを無にする恐れがある。これは私たちキリスト信者にも語られている御言葉として聞きましょう。パウロも、ごめんなさい、ケファもバルナバも彼らはキリスト者だったんです。そしてもちろん彼らはですね、ペトロもバルナバもイエス・キリストの信仰を捨てたわけではありません。彼は信仰を持ち続けた。その点ではパウロと共通です。ところがですね、ある人々の手前、要人のような生活をした生活をやめて、また 再び立法に従うような生き方をしたのです。これは最初に打ち壊したものをまた再建することとパウロは言っております。そしてそれはですね、結局はこの神の恵みを無にする恐れが十分ある。だからパウロは厳しい言葉で批判をしたわけです。私たちも同じ過ちに陥ることがあるということです。キリスト者です。私たちも神の恵みによって救われると単純に信じているまではいいんですけど、キリストが私のうちにあって私は生きているんだというのがいいんですけど、しかしそれがだんだんだんだん時間が経つうちに、これじゃダメだな、私の信仰はこれではダメだな、私の信仰は弱い。そこでですね、どういうことをやるかというと、もっともっと正しい人間にならないと、立派なことをやらないとというふうになってきてですね、やっぱり自分の力で、つまり信仰プラス行いという考え方が私の中にじわじわと入り込んでいく。これは気配が、バルナバが陥った、あれ陥ろうとした罠である、そのように思います。皆さんはこれから長い信仰生活をする中でですね、やっぱり信仰がこれじゃもうダメだな、これではいけないと、私はだらしない、私の信仰は弱い、私はどうもダメだ、二流の信者だ、脱落者というふうに自分にレッテルを貼りたくなるようなことがあると思います。けれどもそれは誘惑です。私たちのキリスト者の生き様は徹頭徹尾この神の恵みを無にしない生き方です。神の恵みを無にしない生き方とは、それは神を信じる、神を信じて信じる生き方です。神を信じて信じる生き方とは、キリストが私のうちにあって私が生きていくという人生、それ以外の何もない。我幾度にあらず、もう古い生き方ではないんです。我幾度はキリストなり、我のうちにありて幾度キリストなり、これが私たちこれからの歩みではなくて何でありましょうか。これからもこの神の恵みに皆さん一緒に生きていきましょう。キリストが私のうちに生きておられるから、もう他のものを命としたり生活原理にしたり、あるいは私の生き様にしたりする必要は全くない。このキリストの恵みにのみより頼んで生きていきましょう。お祈りします。天のお前からとな、私たちはあなたを信じて洗礼を受けました。洗礼において私たちはすでにキリストと共に死にました。そしてキリストが蘇られたように私たちも今生きております。キリストが私のうちにあって生きておられます。ともすればまた私たちはかつての自分の力で何とかしようとする、そのような生き方に舞い戻ろうとする誘惑、罠が待ち構えています。けれども、そのようなことにならないで、どんなことがありましょうとも、神の恵みに生かされて、キリストが私のうちにあって生きていてくださる。だから、このキリストに従って歩んでいこうという思いに満たされて、一歩一歩、キリストの生き方